宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします。超宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。第219回目、2019年8月15日の公開です。テイク3ぐらいですかね。
2です。
2ですか。
あ、そうです。
盛らないでください。
はい、
そこ持ってどうすんのよ。
いやー、聞いてくださいよ。私、階段でこけちゃいまして。
はい。
いきなりどうした？
腰が痛いんです。
そんな大ネタがあるのにどうして言わない？
まあ、ちょっと前の話なんで、だいぶちょっと腰痛いのも、この、
言えて。打った？腰を打ったの？
腰を打った感じですね。あの、角、階段のこの、まあ、角があるじゃないですか。
ありますね。
あの、角に腰の部分が、こう、こう、乗っかったというか、上からこう、乗っかっちゃったような感じで。
滑ったって感じ？
そう、足を滑らして、で、背中からというよりは、まあ、そのままストーンとこう、下に落ちたような感じで。
それはどこで？家？
家で。
あら。
何をしていたのかよくわからないんですけど、
とりあえず、いたたたたで終わったのね。
久々に、痛さで、動けないっていうのを経験しました。あんまりないんですけど。
それ数日間？
いや、まあ、痛さで動けないっていうのは、まあ、その場でもう、数分ぐらいだったと思うんですけど、まあ、意外に結構痛いもんですね。まあ、その後は、まあ、やっぱり一週間ぐらいは。
自分家の階段？
自分家の階段で。
なんで
落ちた？うちの階段って、あの、螺旋階段じゃないんですけど、あの、三角になってる部分があるんです。あの、
は
あ、だいたい階段って、一段、はいはいはい、長方形になってるんですけど。
回ってるってことね。
そうです。あの、その曲がるところ、
どっかでカーブがあるのね、
曲がるところがちょうど三角形の部分になってて、
はいはいはい、
はい。で、前々からもう、ここは危ないから気をつけようっていうのはもう、ちゃんとしてたんですけど、なぜかその時だけ内側を通っていたみたいで、
うん、
で結局内側通るから三角形のその一番面積が少ないところに足がこう乗るんで、それで足を滑らしたみたいで、
うん、
それでこけちゃったみたいなんですよね。
それはドンドンドンと落ちてった感じ？
2段ぐらい。ご質問を受けております。老後には2000万円必要だそうです。それぞれの宗教ではお葬式のためなどにいくらぐらい準備しておけばいいですかというご質問です。
あの、老後に2000万円は例のあれですね。
例のあれですね、
うん、例のあれですね、はい、もうね、選挙終わりましたけども、ね、
はい、
例のあれですね、
はい、
はい、はいはいはいはい。俺
振って腰が痛いから、しょうがない、腰が痛いから、
うん、どっちでも、
どっちでも。
どうぞ。
多分、あの、キリスト教としてお葬式のためにいくらぐらい必要かって言われると、
うん、
キリスト教の、あの、教会ごとで当然考え方が違うと思うんですけど、うちで言うと、あの、全然、お葬式をあげ、教会があげてくださるみたいな言い方をすると、あの、教会は一銭もいらないです。
うん、
が、それなりのね、お葬式会社を使っていくと、その葬儀会社にはお支払いが、うん、発生しますかね、
うん。
で、最近で言うと、こじんまりしたのとかもあるので、その葬儀会社の、なんていうかな、システム、料金体系をそのまま考えといてもらえればいいんじゃないかな。使わないって言ったら、使わないでそれなりにできる。かもしれないけど、
うん、
まあいろいろ不便なこともあるんですよね。病院で亡くなったら病院から遺体を運ぶのに、
はいはいはい、
そのやっぱりその業者さんがやってくれたりするので、うん、そういう意味ではいろいろとあの必要かなと思うんですけど、でうちの教会で言うと、いつも使っているというか、 何もリクエストがなければこの業者さんにっていうところがあって、そことはあのこの値段で最低限の、うん、そして十分なお葬儀をあげてくださいっていう、額はだいたい決まっています。
ちなみに
最低限で40何万かな。
あ、
それで全部その今言ったように お葬儀とか何会場とか、
うんうん、
何お帰りの お礼状みたいなやつとか、
回
送礼状とか、はいはいはい、ああいうのも、あの、何枚でセットでとか、綺麗なお花が全部きちんと飾られてとか、それで、あの、全然、どっか足りないっていうのは全然ない形での、で、それですね。それが、それはかなり安いんだと思います。一般的にも。で、家族葬でとかって言うともっと安くなる可能性もあるかもしれないですね。
うんうんうん、
それは今一般、今までの過去のやり方で、うちの形式なので、
うん、
まあもうちょっと高くて普通にやってらっしゃる教会が多いかな。例えば60万からどのぐらい？もうちょっといく？ 6、70万？
高って思っちゃうけどね、俺は。
あの、家族葬じゃないよ。
うん、もちろんもちろん。
いろんな人が来て、回送礼状とかやって、お花で全部飾ってとかっていう、そういうお葬儀だと、うんうん、葬儀会社の相場で言うと、50万から70万ぐらいじゃないかなと思うんですけどね。あまり詳しくは、僕はそこしか使ったことがないので、うん。あとはキリスト教の葬儀屋さんだと、いろんな相談に乗ってくれたりしますかね。
はい、
はい。あと教会でやるのか、その会場借りるのかとか、
うん、
さらにね、夜の食事を出すとか、いろんなのが加わってくるから一概にとは言えないんですけどね、うんうん、はい。
イスラム教はどうなんですか？
うん、
イスラム教は、まあ、必要最低限かかるのは、いわゆる霊柩車っていうか、まあ、ご遺体を運ぶ車は、まあ、普通の乗用車に乗せられないから、うん、まあ、オーダーというか、そこは来てもらうんですけど、それくらいじゃないですかね。
それってでも業者さんだよね。
それは業者さん。だからそこくらいかな。お亡くなりになって、まあ、モスクに運ぶときにその車を使わせていただいて、で、そしてからお清めとかは全部こっちでやるし、で、布巻くだけだし、亡くなったときに。あと、まあ、いわゆる棺桶みたいなのは使って、たり使わなかったりですけど、
うん、
でお葬式自体、
それ専用のがあるんですか？
ないですないです、専用のは。
じゃあ使う場合は、うん、日本の業者さんの、
日本の業者さんのを使うか使わないっていう人も。
あとだから焼かないんだよね。
焼かないです。
だからそっちは大変かな。
ブルトーザー代くらいですかね。
専用の、えだって埋めていい場所とかもあるでしょ。
ああ、
入れる。お墓は遠いとかさ。
そうですね。そこの移動費何箇所もある。くらいかな。で、お葬式自体は1時間もかからなく終わるので、すぐ終わりますし、その後のお食事とかっていう文化もないですし、お花は各自が持ってきますし、
うん、
だから移動費と、まあ、プラスアルファちょっとくらいで、正式にお金わかんないですけど、まあ、30万ありゃ余裕でできるんじゃないですかね。
ブルドーザー代っていうのは、ね。
ブルドーザーと車代。
読めないですよね。よね
うん、けど、ブルドーザーなくても、まあ、
そういうふうに収められるお墓は、事前に、準備しとくんですか？
準備しとく人が今は多いですね。
それは高くはないんですか？
そんな高くないです。
うん。
うん。
近場ではあるんですか？
近場だと山梨？
近くはないな。
ああ。
でも一番近い、
ね。一番この辺で近いのは山梨ですね。
うん、ああ、なるほど。
うん。
はい、
はい。2000万は全く必要ないかなっていう感じだし、むしろ。
この2000万、ね、
そう。戻ったよ。
老後の2000万は生活費の2000万でしょ？
あ、そっかそっかそっか。
ね。
けど、まあまあまあ、お葬式のためには全く必要ないかなって感じですね。
はいはいはい。
葬儀って何？なんとなく100万とか言うよね。
まあ、葬儀者さんと、あと、どの、どういう内容にするか。
そうなんだよね。
あの、お寺の、そのね、儀式っていうのは、もう、 決められた、その儀式の内容とかがありますので、うん、で、それに、そのね、会場をどうするのかとか、うん、あとね、お花をどうするのかとか、もう本当その細かいとか、もう本当葬儀社さんとのお話で、金額が決まってくると思うので、う
ん、多分昔から言われてるのは、カズくんの、宗派では関係ないかもしれないけど、いわゆる戒名とか、なんか、お布施、お布施戒名なんかそういうので、うん、僕の怪しい聞き情報で言うと、うん、なんか、陰っていう字がつくかつかないかで、うん、桁が変わるとか変わらないとか、なんか、聞いたことありますよね。
そういう話はね。ね。まあ、各宗派でいろいろな考え方があるので、
それを
一概にこうですっていう言い方がね。
言えないんだよね。ただ、なんかそんなようなことを、いろんな人がいろんな言い方をするので。うん、
それは、その、寺さんと、その、ご門徒さんとの関係の中でのものなので、その、私がこうですとかっていうのも、
言えないよね、
おかしな話なんですけど、うん、ただ、この、葬儀社さんにお願いするっていうのは、事前に相談することが今、もう当たり前のようにできることなので。うんうん、
本人も交えてできること
ね。そうなんです。
時代としてはね。うんうん、
で、まあ、私たちの宗派はまあ特にあれかもしれないんですけど、本当に命、何時どういう形で終わるかわかんないっていうようなことを私たちは言いますから、うんうん、そういう意味では、家族と一緒にちゃんと、この、こういう形でしようとかっていうことは、うんまあ、ある程度決めていてもいいのかなと。で、まあ、よく聞くというか、大体まあ、病院で亡くなるケースが多いんですけど、もう、突然のこととかだったら、やっぱり、病院で紹介してもらった葬儀社さん、うんうんうん、まあ、まずは、病院から、まず出てくださいって言われるから、うん、それを、この、
出す業者さんが必要なんだよね。
そこから、まあ、そのね、お願いしたら、まあ、じゃあその流れでっていうのが、ありますので。
あれなんか、大きい病院だと、葬儀社さんがいくつも入ってて、うん、順番制、輪番制みたいな感じで、でも、うちはここを使いますって言ったら、そこでこう担当が変わったりするんですよね。でそこでは料金発生しないみたいなんだけど、でも何も言わなければその業者さんに決まるみたいですね。その順番で回ってきた業者さんに。で、その業者さんが、あなた何宗派ですかみたいな。
まあ、まあね、私たちの宗派からすると、100% 迎えないといけない行事というか、儀式というか、出来事なんですから、そこを、まあ、しっかりと準備していく、事前に、うん、っていうことは、まあ、必要なことかなと、うん。そうすれば、今回質問いただいたように、いくら準備しておけばっていうのも、おのずとちょっと見えてくるかなと。すごい先の話じゃなくても、とりあえず、まあ、行ってみて、うん、どんな感じかなっていうのを知るだけでもいいのかなというふうには思いますので。うん、
ね、それこそ、さっきのお寺にお支払いする、解明料があるかないかとかっていうのも、うん、そういうのも今事前に聞いちゃって、
そうです、
多分失礼じゃないんだろうね。
お寺さんとの話の中で、相談されたらいいと思うんですよね。
逆に、急に、そういうことが起こって、じゃあいくらですみたいな、うん、で、相場はいくらですみたいなこと言われちゃって、選べないっていうのが、やっぱ問題だよね、多分、うんうん。その、業者さんを選ぶのもそうだし、業者さんとかの火葬場とかも、いろんな選び方があると思うんですよね。火葬場。
火葬場って選べるもんなの？
選べますね。
基本はまあそこの住んでるその市とかですけど、本当これもまあ、その日に、やりたいとかって、うんうん、相模原は特に、今、火葬場がいっぱいいっぱいになってるので、混んでるんで、もう何日も先じゃないと予約が取れないっていうこともあるんで。
呼ぶ人たちによるので、うんうん、例えば、まあ、うちの教会は、相模原の火葬場のすごく近くにある教会なんですね。うん、で、そこを使うと、そことその業者を使うと、このぐらい、ですとかってあるんだけど、それが、相模原市民が使うのと、うん、町田市民が使うのと違うんですよ。
そうですね。
町田市民、というか市外の人が使う場合は、何曜日の何時から何時までだけ という枠があって、しかも値段も高いんです。でも、その人がもしかしたら、いや、相模原の方が来る人たちが多いので、相模原でやりたいですとかね。町田に住んでるけれどもとか。じゃあそこから町田の火葬場まで行くのに、大変だって言っても、やっぱりでも町田の方が安いのでってやった場合には、さらに町田に移動するのに、じゃあ業者さんにいくら払わなきゃいけないかっていうと、3万5万払わなきゃいけないとか、バスの移動費とか、向こうでのその接待費とかっていうのを、そうやって計算されちゃうと結局変わらないとか、だからいろいろあるみたいですよね。
なるほどね。
もうそれは本当にね、相談してみないと。
そうなんですよ。だから、家族に言ったように、多分、事前に相談してもらうといいし、逆に言うと僕らに相談してもらってもいい
ですよ。いや、本当そうです。やっぱ、業者さんは業者さんで、このやり方っていうのもありますけど、うん、私たちは、その、浄土真宗としてのその儀式はこうですよとか、うん、こういう意味でこういうことをしてるんですっていうようなことがあるので、そこは、まあ、しっかりと心得て、ってもらった上で、うん、準備とか望んでもらえると、うん、よりしっかりとこうお葬式をできるのかなと思うので、う
ん、今年の2月に私たちの教会でプロフィールシートって名前をつけたんですけど、そういうのをみんなに書いてもらったんです。
うん、
それは各自のプロフィールを書いてくれっていう意味じゃなくて、死に備えるためのエンディングシートみたいな。位置付けで書いてもらうっていうのを、ちょっとイベント的にね、みんなでやったんですけど、なんか、みんな結構出すの、それを出してくださったんですけど、出してくださるの、やる前はめんどくさそうだったんだけど、やったらよかったって言ってましたね。やって考えられたし、こう言われないとやらないっていう。
そうですね。
そう。だから私たち、その中に書いてあったのは、私の葬儀ではこの賛美歌を歌ってほしいとか、そんな風なリクエストもできるしとかっていうのがあって、それ、その一枚じゃ足りないかもしれないけど、なんかエンディングノートみたいなのにしちゃうと、もう書くのがめんどくさいっていう人もいるので、一枚のシートにして、いろんなのを参考にしながらやったんですけどね。
それ面白いね。
エンディングノートを書くのすごくいいと思うんですけど、やっぱり家族と相談しながら書くっていう部分も、ちょっと大事にしてもらいたいなって私はちょっと思うんです。うんうん、
言ってました。
亡くなった方の思いばっかりそこに書いちゃうと、
そうなんですよね。
残された家族が、そこに縛られてしまって、その家族、残された家族がこうしたかったっていう思いが、ちょっとできないこともたまにあるので、
そうですよね。
この辺の微妙なバランスなんですけど。
あとはなんかね、家族、こういう風に書いたらいいですよっていうアドバイスがあって、それは、私はこれを望んでいますが、家族に任せますっていう書き方をすると、家族も自分たちの願いを込められるし、それの時の状況とかにもよるからいいんじゃないかなと、誰々さんには来てもらいたいけど、連絡ついたら可能な限りでお願いしますとかね、そういう書き方でいいんじゃないかなと思うんですよね。あるいはこの賛美歌を歌いたいけど、この人に、詩式って言うんですけどね、詩式をしてもらいたいけどとかって結構あるみたいです、
ね。なるほどね。
だからお金の問題よりは、ね、内容とか、どうしたいかっていうのを話しておく中で、その一部がお金の話になったら、いいんじゃないでしょうかってことですね。
激論。それは一体どれなんだ？
またまた。今日のテーマは何ですか？
何ですか？
もうなんかこのコーナー淡々と進める形
ですね。なんか、ノブさんの好みなのかよくわかんないですけど。
ですよね。はいはい。ノブさんの好みです。
いや、今回のテーマも、カレーなんですよ。
カレーだよね。
ですよね。
はいはい、好みです。
ですよね、
はいはい。
カレーを常にこう考えてるんでしょうね。
やっぱりそうですよね。
しかもさ、食べ物だよね。
そうですよね。
そうです。
マクド。
もうちょっとさ、乗り物は一体どれなんだろう。いいじゃないですか。
マクドナルドの、ハッピーセットの本に、
はいはい、
本がもらえるんですけど、もらえる時があったんですけど、ラッキーカレーっていう本が、ありまして、見ました？
見てねえよ。見てねえよ、全然。
カレーが、カレーを作るっていう、食べられそうになったカレーが、僕嫌だから逃げるって言って逃げようとしたら、 食べようとした主人公が、あの、人が、いや、もう食べないから大丈夫だよって言って、助けてあげて、お礼に、じゃあ僕カレー作るよって言って、まあその後はちょっと読んでもらった人に。
泳げたい焼きくん？
いや、ちょっと違う。ちょっと違う。うん。まあそういう本があったりするんですけど、
はい。
今回のテーマは、カレーの王国は日本、インド、パキスタン。それは一体どれなんだって、この三つもなってますけども、
はい。うん。インドとパキスタン近いんじゃないの？
うん、隣。
なんなら、王国で言うと、例えば、欧風カレーがあるからね。
そうですね。
欧風カレー、いわゆるインド、パキスタン系のカレー。
うん。
日本カレー。
日本のカレー。うん、ならわかるけど。
うん。
インドとパキスタンの違いがわからないし、ね。
ここナセルさんわかるんじゃないですか？
インドとはすごい水っぽいですね。
うん、
う
ん。
違うの？インドとパキスタン。
違う。で、パキスタンになってくると、香辛料が強くなる。
うん。
インドは強くないの？
インドはすごい水っぽい。
香辛料は強くない。
強くない。
日本は？
日本はだともわかるでしょ。
日本もでも北海道とかはちょっとこう、スープのような
水っぽい。あれスープカレーでしょ、
うん、
スープカレーでしょ。
北海道のスープカレーでしょ。していったスープカレーでしょ。
日本って、日本の中でもちょっといろんな感じがあるのかなと。
日本のカレーは違うよね。結構ね、時間がないかもしれないんだよね。
本当ですね、うん。ということで。
DJ たくちゃんの、ラクランラジオは楽しいな。
オールナイトニッポンゼロ。
ゼロ、
ゼロ。昔はオールナイトニッポン2部と言っていたんですが。
ああ、2時とか。
3時から。
3時から。
オールナイトニッポンが1時から3時なんですけど。はいはい、で、僕、もう、伊集院さんがオールナイトニッポン2部をやってた頃は聞いてたんですけど、
うん、
もう、ずっと聞いてないんです。ずっと聞いてないんですけど。
まあね、早寝早起きのタクちゃんですからね。
この間、いやいや、まあそれもあるけど、なんかこう、聞きたいっていうのがあんまりもうなくなってきたっていうか、はいはいはい、最先端にいなくていいかなっていう。うん、ただ、この間ね、伊集院さんが出たんですよ。
お！
オールナイトニッポンゼロに。誰のかっていうと、かの有名な佐久間信行さん。
うん。
ノブさんと同じ名前のノブユキさん、
うん、
佐久間信行さん、うん、知らんだろ。
知らん。誰？
よし、よし、テレビ東京のプロデューサーです。
ほう。
は？
余計わかんない。
その方がラジオをしてるん
です。そう。テレビ東京のプロデューサーで結構ね名物、プロデューサーなんですよ。でバラエティ番組なんかを、結構やっていて。なんだっけな、ゴッドタウンっていうバラエティ番組とか、いくつかのバラエティ番組で、結構伝説的な、人らしいんです。で、僕もね、これまで知らなかったんですけど、そこに、伊集院さんがゲストで呼ばれたんですよ。で、伊集院さんの番組に彼が呼ばれた時に、じゃあそっちにも出るよっつって、出たんですけど、で、その、頃に、私は、タイムフリーで聞いて、
はいはいはい。はいはい、
もう今は聞けなくなってしまったので、皆さんにどうぞって言わないんですけど、
いや、YouTube にあるかもしれないよ。
もしかしたらこっそり YouTube にあるかもしれないよっていうことなんですが、非常に面白かったです。なんかもう、ラジオの、深夜帯のラジオの、もう伝説についてこう、語らせられた伊集院さんと、そのラジオを聞きながら育った、佐久間信行みたいな。昔のあなたのリスナーでしたみたいな。
はいはいはい。
で、ラジオの帝王と言われながら、帝王でーすみたいな感じで入ってくる伊集院さんみたいな。本当に面白い回だったんですね。だからもしかしたら、違法かもしれない YouTube に上がってるかもしれませんが。
こっそりね。こっそりね。
おすすめはしませんが、かもしれませんということで、そういう番組があったということで、とても面白かったですね。僕も聞いてたし、多分この佐久間信行さんと僕同世代なんじゃないかなと思うんですよね。僕よりもうちょっと若いぐらいで、要するに伊集院さんとかを聞いていた、深夜帯のラジオを聞いていた伝説の、あの番組聞いてて、あの時の、歯がゆいみたいな。
うん。
歯がゆい知ってる？ あの、伊集院さんが、架空で作ったアイドルがあって、その深夜のラジオ番組で、深夜のオールナイトニッポン2部でやってた時に、歯がゆいプロジェクトっていうのを作って、歯がゆいっていうのを、いろんな人にやってもらうっていうわけのわからない企画があって、つまり声の担当の人と、ビジュアル担当の人と、みんなバラバラなんですけど、架空のアイドル。で、歯がゆいっていう。
あああ、ね、そういうことか。
で、シングルまで出したんだけど、途中でやめちゃったんですけど、なんでやめちゃったんだろうと僕ら思ってたら、その謎がこのラジオの中で聞けた。権利関係がめんどくさくなった。そうそうそうそう。ということで。
はい。
はい。
今日もエンディングを迎えました。
さっきちょっと電話の音も入っちゃったしね。
はい。
サクサクっと終わりましょう。
はい。
たくちゃんでした。
ナセルでした。
カレーいいですよね。カズくんでした。
超宗教コミュニティラジオピカセ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。